2021年4月10日に行った世界井戸端会議です。普段はイギリスにいるラバさんが今回は日本から参加しています。同じく日本からモコさんとミカさん、西海岸からミチさんと私渡辺です。私は、普段住んでるところから2時間ぐらい車で行ったところにあるペブルビーチのそばの Airbnb のお家から入っています。
17 mile drive。
ああいいね。
なんか雰囲気が全然違う。
何、これは旅行に来てんの
ということだね。セブンティンマイルドライブってね、うちのあるあたりからなんだ、車で2時間ぐらいかな。モントレー、
すごい
モントレー、カーメルのあたり、すごい綺麗なところ。
へえ、山があるの。
海の方。
いや、カリフォルニアすごいね、旅行ですごい楽しそうなとこいっぱいありますよね。実は広くて、
あのさ、
日本全国みたいなものですもんね、広さが。
なんかこの下が私は見えないんだけど、別の家がもう一個あって、そこが母屋で、母屋はなんか老夫婦が2人で住んでいる。
いいねいいね。あの、大昔日本の企業が買収して有名になったペブルビーチっていうゴルフ場がさあるんですよ。そのセブンティーン、
そこからね、あの徒歩圏、なんかバスルームがあるんだけど、
なんか
高いところにバスタブがあるの見える？
すごい、なんか背が高い。
なのこれ、どうやって入るってことなのかな。よいしょって乗り越えて入ればいい。でね、ちょっと木が茂っちゃってるけど、ここから頑張れば海が見えるっていう感じ。
すごいね。
それそのすごい背が高いっていうのは、その深くしようと思ってそうなったんだろうね、多分ね。深いお湯が欲しい人だったんだけど。
日本人的にはいい話。
そう。
なんかもう旅行っても私たちがだんだん忘れつつあるから、おおみたいな。
いや違う、だからカリフォルニア復活しつつあるんですよ、そうやって。みんなも喜んで春休みいろんなとこ行ってんの、私の友達も。でも、でもみんなも飛行機乗ってどっかっていうのはあんまりなくて。車で行ける範囲で、なんか、あの、みんなモントレーの方とか行ってる、この辺からと。
カリフォルニアすごいたくさんあるもんね。開けた。
そう。うん。いや、でもね、まあ、なんていうのか、あの、なんかさ、あの、何にもないんですよね。ただ海とかさ、ただ山とかさ、基本的には、その、日本みたいに、その、なんか京都に行ったら、こういう神社仏閣があって、こういうお祭りがあってとか、そういう感じではないので、まあちょっとね、
自然を
感じが違うんだけど、
国立公園結構多いですもんね。
おいおい、でもそういうとこ行くのはまたさ別の覚悟が必要なんだよ、準備とかことがさ。なんかね、この春休みでとみんな子供のいる人はさ家族でキャンプとか行ってるじゃん。そういう話聞くとさ、うちもね、あの子供たちは私らと一緒に旅行なんてしないわけですよ。そうするとさ、キャンプにうちの旦那と2人で行くってちょっとあんまり面白くないっていう。
行くじゃないですか。
でそう、いやだからそのほら何、あのご飯食べに行くとかね、あのなんかそういうのはいいんだけど、キャンプとかってやっぱり子供がいないとこうなんかこうユニットとしてあんまり成立しないなって。
あれは子供のためのもんなんで、40、ね、私も40以上で大人がもうキャンプってもう絶対いらないわ
って。私めっちゃキャンプ行ってる。
大人キャンプ、いつも行ってんのよ。大人キャンプ行きたいんだよ。
でもね、日本でしょ、日本のキャンプでしょ。私、日本のキャンプ行ったら、日本のキャンプは欧米のキャンプと違うと思いました
。そうなの？
今、めちゃめちゃソロキャンプとかすっごい流行ってるんですよ。
めっちゃね、
グランピング、日本でもあるんだよね。
グランピングもある。
設備が素晴らしすぎて、もうね、もはやキャンプではないって私は思ったんですけど。うん、なんかもう本当に外に寝る感、なかったもの、日本は。
この間泊まった伊勢で泊まった宿がさ、あの、ちょっとこう敷地が結構広くて、なんかこっちは普通の宿なんだけど、海に近い方に行くとそこにグランピング場っていうのができてて、なんかすっごい巨大なドームみたいなのがボコンボコンあってさ。すごい高いんだけど、すげーとかって思って、でも結構みんな泊まっててびっくりした。グランピング日本すごいよね。というわけでキャンプ行きたいんですけど、キャンプとかハイキングとかね。でハイキングも一人で行くとさ、なんか途中で行き倒れになるかもしれないからさ。
ハイキングは最低数人いるっていうか、2、3人は絶対いる。
うちの近くで あのベイエリアで20年近く前に、なんか、すっぽんぽんでハイキングしてる男性っていうのがいて、で結局、警察に捕まったかなんか、あの厳重注意みたいなのがあったんだけど、あのヌーディストなのね。で、サンフランシスコとかなら結構いるわけ、そういう人が。だけど、いきなりさ、パチーノとかの山の中に、いて、で、なんかあの、女性ハイカーがすれ違ったとかね、それすっごい怖いんですけど、
めちゃくちゃ怖いと
思う。そもそもさ、なんか山の中入るときって、普通の人だって長袖長ズボンじゃないと、なんかポイズンアイビーがあったり、虫に刺されてライム病になったりするかもしれないしさ、なんか信じられないな。
そう、なんか、運動靴は入ったのかもしれない。やっぱアメリカ人だから。
サソリにやられちゃうよ。カリフォルニアサソリがいるからな。
カリフォルニア本当なんか自然で歩くとこいっぱいあるな。すごく思うんです。
あるよ。あるよ。
20年住んでてもまだ行ってないトレイルとかの方が多いかも。
もしかしてトレイルは私の方が行ってるかもしれません。カリフォルニア。
そうかも。
トレイル好きだから。あのサンフランシスコ近くで大きな木がいっぱいある、ミアウッズっていうところあるじゃない
ですか。全然近くないけどな。
うん、まあね、遠いけど。なんかミアウッズも行ってみたいんだけどね、とにかくうちの家族あんまりそういうの好きじゃないのよ、みんな乗ってくれるん
ですか。もう私行ったら絶対また行きたいと思ってて。
一緒に行こう、ラバさん。
行きます、行きます。絶対。
ガールズハイク。
私も行きたい。
みんなで行こう、みんなで行こう。
本当、すごい大きなこうセコイア木みたいなのが、どんどんどんどんって何十本何百本ってあって。
わかる。
うん、なんか圧倒されて気持ちいい。いいよね、
なんか私の謎の瞑想。
んあごめん、ちかさんは急にそれに行くことになったの？それとも前から？
いや、昨日か一昨日旦那が予約した。
それはすごい、昨日か一昨日。
何日ぐらいそっちにいるの？
これで4泊。
4泊。うん、で、割と取れた。なんか私前に去年の夏だったっけかな、そういうなんかワーケーションに行こうと思ってサンタクルーズ山の中取ろうと思ったら結構いっぱいでなかなか取れなくて苦労したね。
いや全然知らない。なんか良さげなところは旦那が全てやったので全然知らない。
やだけみたい
な。そう。
うちの旦那はなんかカリストガに風呂に入りに行きたいとか言っているからいいよって言ってんだけど、温泉、カリストガのカリストガにね、温泉っぽいところがあるんですよ。お湯が出るところが、この辺は ところどころ温泉出るんで。
カリストガのマッドバスって、
そうそう、
私がいつも定番で話すくだらないネタにあって、うん、ほんと気持ち悪いの。なんかマッドバス入ったことある人？
はーい。
はい。
はい。
ね、マッドバスって、うん、なんかね、馬糞に入ってるみたいなの。
入ったことある。
うん、
ある。
ニュルニュルニュルって感じだね。
もっと原始的なやつだけど、マッドバスじゃなくて原始的な泥湯。
泥湯。
うん。
マッドバスが原始的じゃないかどうかはよくわかんないんだけど、なんか棺桶みたいのが並んでて、その中に馬糞状のものがドカーンって入ってて、で、なんか一番そこはすごい暑いから、ズボって入るとやけどするから、平たくなってだんだん沈んでいってくださいとか言われて、なんかその脇にまず腰をかけて、そこからズルズルってこう転げ落ちるように中に入るっていう。なんだけど、とにかく匂いとなんていうの、テクスチャーが馬糞なの。
私そんな臭くなかったよ。普通の温泉みたいな匂いだったよ。
そう、私のはなんかほら、硫黄の匂いだったよ。
まあちょっとそう、硫黄の匂いは
卵が腐った匂い。
それはね、馬糞じゃない。それは硫黄の匂い。温泉。
失礼しました。なんかさ、見た目が本当に馬糞っぽいの、なんか藁とかもちょっとずつ入ってたりして、
それは知らない。
これ馬糞そのものだけど、まあいいや、入っちゃおうみたいな感じで。
なんか私の行ったところはそのサニタイズドバージョンだったのかもしれない。なんか前後にいろいろこうシャワーをするところとか、なんか、はい、じゃあまずここで って何をして、はい、じゃ着替えてこれにやって、で私はあの入るっていうかもこう自分で寝てると上から泥をかけてくれるんで、
あ私のはなんか
サニタイズドバージョンだった、
超原始的だった
でもね、でもね、そこの宿はね、そういうのもあるけど、あの広いいわゆるプール、あのホテルのプールがお湯なのね。でそこ入るとあのなんとか温泉入った気分になるというやたら広い温泉なんです。そこまた行こうって話をしてるけど、
私が言ってた泥湯は全然違った。あの大分にあるなんか泥湯のところがあって、うん、それはあの池みたいなところに、まあ、温泉なんだけど、うん、下全部泥になってて、まあ、自然のもの、うん、そこに入っていくみたいなやつで、でもその泥
をつぶつぶって出てこれなくなったりしないの？
いや一応床はちゃんとあの床っていうかの、そこは底なしじゃない。
底なしじゃないのね。怖かった。怖い。
自然で底なしとか。
そう、底なしとかって。
この泥油をこう泥を吸って塗ったりとかすると、もう次の日ピリピリして、次の日までピリピリして、もうとっても大変だった。すごい。だから
ピリピリはいいことなの？ピリピリはいいことなの？
よくないと思う。
塩分入ってんの？
塩分じゃなくて酸かな、わかんない。
あの草津温泉のお湯がそういう感じですよね。草津温泉はすごい硫黄の匂いがして結構ピリピリする。あれ酸度めちゃめちゃ高いお湯だから、もうなんか皮膚上のなんか余計なこうバクテリアとか全部殺しちゃうっていう感じで、
うん、か草津的に良くないね。
ペーハードがめちゃめちゃ酸度ひどかったと思います、確か。
なんか私あのあれはピリピリっていうとあれを思い出すよ。あの箱根のユネッサンにさ、死海の湯っていうのがあって、すっごいもうめちゃめちゃ塩がいっぱい入ってるわけ、死海の水みたいに。で、入るとピリピリする。
浮きますよ。もありますよね、なんかすごいこう塩分の高い、あの、湖みたいな、海みたいな、湖みたいなところ確かあって。
カリフォルニア？
うん、ありません、ね。
それさ、あの、ベイエリアに、あの、塩田が、あの塩の田んぼの塩田があるんだけど、それじゃなくて
それじゃなかったと思うんですけど、あれどこだったんだろう。なんかあの入るとすごい浮くっていうか、あまりに強いからだから入れるのかなと思ったら、すごいそんなあの塩分の強いところでもなんか気持ち悪い、なんかアメーバみたいな虫がいっぱいいて、こんなの入れないなって感じだったんですけど、
うん、なんか美香さんなんか言おうとした。
あ、いや、浮いたかなと思って、視界の音声だったんですよ、ね。濃度が浮いたのかな。
浮く、確かに。浮く。
浮いたんですか？
浮いた。
あ、本当？
確かに。
箱根に行けばそれが体験できるの？あ、じゃあ、近いかも。
今空いてんのかな、わかんないけど、あの、箱根ユネフさんね、結構うち大好きで、家族でいつも行ってたよ。
行ってみよう。
うん、あ、うちなんか行ってた、そういえば。私は行ってないけど。
なんで？面倒くさいから？
うん、なんかそういうところがあんまり一緒に行くとかしなかった。子供たちは誰かに連れてってもらってとかしてた。
そっかそっか。なんかさ、ユネッサンはさ、あのてっぺんに、あんと、うん、なんていうの、スライダー、あの滑り台が、うん、子供たちはすごい好きで、ずっとそこで滑り台やってて、わしらはただ風呂に入ってずっと見てて、いや楽しそうだねっていう、それが良かったなっていう、そういう、あ、懐かしいな、もうそういうのはないんだよ、もう終わりなんだよ。
もうないないない。
もうない、もうない。もうお風呂入りに行くだけ。
じゃあ、ここで、ミカインデックスを増すまでために。ミカちゃんの Win and Lose を教えてもらいましょうか。
の出た。今一生懸命あのユネスさんの司会を調べてたんで。今あるのかな。今週、そうだな。今週は、なんだろう。 アニメが好きなんですけど、ネットフリで新しいのが始まったんですね。あの極主不動っていう漫画のアニメ化したやつで、それが木曜日から始まって、全世界で一応見れるんですよ。アメリカでも見れるんで、機会があったら見れる。すごいコメディで、極道の、あの旦那さんが火事に邁進するっていうすごい笑っちゃうやつで、ドラマにもなったんですけど、漫画の、よくも悪くも漫画のテイストをそのまま踏襲してて、ああいうアニメの作り方もあるんだっていう、あんまり動かないアニメなんですよ。それもね、面白かったです。
旅芝居みたいなの？
そうそう、そんな感じに近いかな。で、声優さんとかはちゃんとしてて、それは、なんか、声も良かった。
え、なんていうんだよ。
極主夫道。
極主夫道。
うん。主婦の主は、夫は夫です。英語だとね、
英語でなんて言うんだろうな。
The way of the house husband じゃなかったかな。
ああ、そうだそうだ。
多分。
なんか、あった。本当だ。やってる。
原作の方が、テレビドラマ化して、それで知ったんですけど、原作を読んでみたら全然そっちの方が面白くて。
あ、そう。
漫画の方が面白いじゃんと思ったら、ネズフリはそっちにすごい寄せてきてっていうか、それを尊重して。なんかテレビの作り方と、テレビの人が作るやり方と、原作の面白さをこう尊重するか壊すかっていうのって、結構分かれ目だよなと思いましたね。テレビでこうぶち壊しちゃうことって結構あって、それはそれ一番最初にテレビ見たから、それはそれで面白かったんですけど、いやでも原作読み返してみると全然そっちの方がいいじゃんっていう。
ネットフリの方がさ、制作費全然豊富にかけられるじゃん。やっぱその辺の違いとかあるのかね。
あ、そうかもしれないですよね。あとなんか視聴者のことをよく分かってる感はネットフリはすごいするから、あとアニメとかも億単位で投資をするっていう発表したんですけど、日本とかでアニメーター育成、ああいうのもよく分かってんなと思いますよね。
そうそう、ネットフリは素晴らしいよ。
なんかネットフリのインターナショナルのヘッドの人かな、なんか女の人がいるんだよね。で、その人がインタビューされてて、カラスウィッシャーに。で、なんか、なるほどねっていろいろ思った。そのインドのコンテンツどうやってソーシングしてるかとか、それは誰のためにやってるのかとか、いろいろ言ってて、やっぱりこういう、まだ結構若いっていうか、まあ40前後ぐらいだと思うんだけど、その人が、かなり全権を握ってインターナショナルのコンテンツ作りをしているらしい。
なんか前言ったっけ、私の友達の会社がネットフリーから仕事を受けてて作ってるんだけど、やっぱりなんかその作って出すと全世界で見られるっていうのがすごい上がるし、あと何年まで、結構そのみんななんかお金よりも面白いものを作りたいみたいな人がたくさんいて、やっぱりそのなかなかこう安定的に収入がもらえない人にまで何年も先までちゃんと約束できるから、すごくいい、それはそれですごくいいって言ってた。なあ、上振れはしないけどって言ってた。全部の制作費にこう、明らかにしてっていう感じなので、利益率とかは変わんないけど、でもまあとにかく安定的に、
それってなんかどれぐらいの人が見たかによって入ってくるお金が違うとかいうことはないわけ？
あ、それはね、多分ね、契約によるから、そこまでは教えてくれなかったけど。
なるほど。日本の立ち上げの時とかもコンテンツを買う何バイヤーの人たちっているじゃないですか。あれのアニメとか映画、日本映画とか担当してたのが友達だったんですけど、日本にずっといるイギリスの人だったんですよ。日本語ベラベラの。で、その時も、どういうの見てるみたいなのちゃんと聞いてたし、その人自身がアニメとか漫画とか大好きだったから、いいところのこうセレクションをしていくんですよね。で、それが入ってくると、立ち上げとかベータユーザーで使ってても、あ、これだったら見るわ、みたいなのがあって、その辺の勘どころってのはよく分かってんなって思いました、ね。
なんせ、視聴者 が何をどこまで見たとか、どこの部分がスキップしたとか、そんなので全部わかるからね。
そうね、そうですね。
なんかアメリカでネットフリックスサブスクライブしてるんだけど、なんか仕事がなくなったかなんかで、なんか毎日20時間ぐらいずっとネットフリックスを見続ける生活をしていたら、うん、3日目か4日目ぐらいにネットフリックスの人から電話がかかってきて、あの、うん、大丈夫ですかみたいな電話がかかってきて、あまりにずっと同じものをずっと見てて、もしかして死んだんじゃないかとか、何か困ってるんじゃないかとか、なんかすごい心配で電話をしましたみたいなことを誰かが言ってて、
すごいね。
なんかそういうとこ良心的ですよね。
そういうサービス欲しいわみたいな。
電話番号って登録したっけ？
電話じゃなかったかな、メールだったかな。
だから
な
んかメールはクリア
だったと。いきなりネットフリックスのカスタマーサポートから大丈夫ですか、生きてますかみたいな連絡が来たとか。
すごい。なんか見てない人は見てない人で解約しときましたみたいなのを発表したじゃないですか。あれも、ま、ちゃんとしてますよね。なんかでも中に人がいるんだなって感じる。
でもなんか、最終的に自分を一番心配してくれるのは、自分が物を買っていたところを止めた時だけって、その時だけ思いますよ。
それね、あのほら、私あの悲惨な死に方とか悲惨な事件のお話のコレクターなのね。でその一つで、あの一人暮らしの女性が自分の家の駐車場に入れた車の中で亡くなってたっていうのがあるんだけど、なんと亡くなって14年間誰も気づかなかったっていう大事件があって、でなんで気づかなかったかっていうと、彼女あの公共料金とか全部自動引き落としにしてあって、で結構お金を持ってたので、14年間全ての公共料金がずっと引き落とされるままにあのなってたと。でついになんか警察がチェックに来て、誰もいないなとか言って気づかずに帰っちゃったかなんかで、もう一回来た時によく見たら車の中に白骨化した死体がありましたっていう。
すごい。
ギャーみたいな。だから自動引き落とし意外に危険。
車の中なんて。
ねえ。
そうですね。自動引き落としじゃなかったらもういち早くみんながわーわー言い出しますもんね。支払いが滞るが一番早いかも。
そうね。
で、ミカちゃんのフェイルはルーズだ。
フェイルは今週あんまフェイルないかもしれない。なんか気分よく過ごせたからだと、あ、フェイルはないかな。
バーバさん、
ウィーンは間違いなく無事に日本に来れて出所できたことで、もうなんかいきなりもうなんか安心したのか。究極のストレスから究極に力が抜けたんで、もうなんかもう皮膚とかがもう溶けていく感じのウィーンって感じで、ルーズは思ったより日本寒くて、春だろうなと思って、日本はイギリスいつも寒いんですけど、春だろうなと思ったらイギリスより寒いか同じぐらいで、かつ日本って家屋が寒いじゃないですか。だから同じ温度だと日本の方が寒く感じるんですよね、家屋的に。だからちょっとそこが寒かったのがルーズかなって。でもあのウィンが勝ってるんで安心しちゃって到着できたっていうことで、
おめでとう。てか1週間前まですごい暑かったぐらいだよ、半袖で歩いて。
これは急激にちょっと温度、気温が下がったんだ。
先週中頃がボーンとこ下がった感じ、
下がったんだ。でそこにない気味だったんだな。
うん、三寒四温どころじゃないよね、もうここも。
うん、いや桜がもう咲いてるとか、今年早かったんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、ね、
うん、4月の朝に来て桜に間に合わないってすごいなと思って、
うんうん、
でっかすごいな、だということは相当あったかいぞと思ってきたのに寒いじゃんみたいな、
うん、今みんな八重桜とか写真出てくるやん、出てきてるよ ね、
うん、ね、あ、今は八重ですね、すごい綺麗だった、ね、ちょうど今、うん、
あとご飯が美味しい、日本やっぱりご飯が美味しい。もう
何食べた
の？水が違うと、なんか風味、ご飯、風味が違うというか、何食べても、お茶飲んでも香りがするって感じで、すごい、何食べても今、
香りがする
。なんかさ、いや、確かに日本はさ、湿気が強い、湿気が高いから、匂い強く感じると思うんだよね、同じものでも。それもあって。で、あとさ、なんかさ、日本帰った時に野菜とか、 特にチキンがさ、なんかあの香りが良くて美味しいって素材が思った。
かつ日本って特に欧米に比べて旬のものを食べるとかそういう季節意識があるじゃないですか。うちの母親もこうトレイルとか大好きなんで、あの、わらびを取ってきたとか、タケノコを取ってきたとか、なんか旬のものが結構出てきて、おー、忘れてたって感じで、わらびみたいな。もう私の、
わらび。
だから忘れてて存在さえ。わらび。ちょっとそういう感動があります。こう旬のものっていう、日本の。
そうね、そうね、確かにね。
今ちょうどオレンジとかがあの旬で、清見オレンジっていうのがあるんですよ。あの、清水のさ、清いに、そう、清いに、見るの見に、オレンジがあるんだけど、そのタンジェリンと、タンジェリンとオレンジだったかな、それをこう交配したやつで、みかんのあのギューッとした甘さとオレンジの酸っぱさとかこう両方あって、どっちかというとちょっとみかん寄りなんだけど、あ、それ、
うん、
それがもうめちゃくちゃ大好きで。
甘かった、めちゃくちゃ甘かった。なんだろう。
1ヶ月ちょっとね。旬のもの
がいいです。なんかさ、ベイエリアって日本の桃を密輸して売ってる人がいるんだよね。密輸したってか、種を日本から持ち込んだのが、あのカリフォルニアって農業国だから、あのカリフォルニア外からの農作物って結構持ってこれないのね。なんかいろんな虫がいたりするとまずいとか言われて全部没収されるのを、なんか台湾人のファーマーが日本から密輸してきて日本の桃農園を作って、その桃をこっそり売っているっていうオペレーションがあって、でなんか6月ぐらいになるとなんか地域の日本人がなんかダダダダってネットワークで桃出たよ桃とか言ってみんなで箱買いしてくるっていう、すっごい怪しくて、なんか売ってるところがどっかの会社の会議室なの。
それ知らなかった。
でなんか
密輸感
で、ついてピンポーンって、あ、ピンポンしないんだ、電話をするんだ。でその番号に電話すると、うんとか言って、なんか奥の方から桃持った人が出てくるっていう、すごい怪しい。
でも日本の桃の美味しさは格別です。だからでも持ってくるのすごい大変だったろうなと思って、すぐ傷むじゃないですか。ちょっとでも当たったら。
あ、そうね、
だから、いや、あ、っていうか違う、種を持ってきて日本の桃農園を作ったの、その人。
すごい、すごい。
やっちゃいけないことだよね、それ、
うん。
どうやってやったんだろう、よく知らない、どうやってやったかわかんないけど、とにかく日本の桃だって言い切って、確かに日本の桃っぽいものがあの買えるわけ。
っぽいもの。
へ、でもね、中国語でしか宣伝しないの。あの、桃で、あの、桃できましたって、Facebook ページに中国語で出るのね。でそれをなんか、うーんって日本人が解読して電話するっていう、そういうオペレーションなの。
え、それってバレるとまずいからなのかな？それともお客さんはチャイニーズの人たちなのかな？
なんかね、どうもね、台湾に輸出してるみたいなのね、メインは。
へへ。
でなんか残り物を売ってるだけなんじゃないかと思うんだけど、よくわかんない、そういうマーケティングだったりして、
市場は台湾、
よくわかんない。だからなんか聞きたくても相手が全員中国語しかできない人がしかオペレーションしてないから、なんかピーチとか言うとわからない、ヒアとか言って持ってきて終わるっていう、なんかすごい、なんかこの、何の意思疎通もできないから、なぜやってるのかとか、全然世間話とかできない。
え、その人たちもなんか、密輸じゃなくて、密航してきた人とかじゃなくて。
いやー、全然わかんないけど、中国人で結構いるよ、一言も英語できない人たちって。
あ、そう。
いる。昔、私、なんか超激安中国人ムーバーを頼んだことがあるんだけど、なんかね、どれぐらい英語ができないって、イエスとノーもわからないの。
すごい。
なんか私、なんか、可能性のかっていうのと、不可っていうので、ダメ。で、猫をトイレに閉じ込めておいたのね、引っ越しの時にいなくなっちゃうと困るから。で、その扉の外に、猫在中とか言って。開けること不可とかに書いて紙をベタとか貼って
漢字でコミュニケーション、
そう、まあ大体わかるでとか思って、
そう、イエスノー分かんなくてもそれでも生活できちゃ う、 こう証券というかあるってことなんですよね、
うん、
中国コミュニティだけで生きていけるんだと思う、
うんうん、まあその超搾取されてるし、なんかよくあるほら2ベッドルームに12人で住んでますみたいな感じかもしれないけど、一応そういう人たちがやっていけるコミュニティはある。
へえ、なんかあんだけ中国の中国本土もうめちゃくちゃ栄えてて、うん、めちゃくちゃすごいマーケットがあるから、帰ったら帰ったで成功したりできないのかね。
うん、よくわからない、
どうなのかな、
何か間違えてきちゃったのかもしれないし、
間違えてきちゃった
結構いるってよく言うよね。アメリカに行ったら全てが、うん、あの美味しいことが待っているみたいに思って来てみて、意外に大変でなんかえーってなるって話は時々聞くよね。
でもさ、あの都市部の人とあの山の人で全然あの都市部になれないじゃん、
うん、
あの都市部の人になれないじゃん、
うんうん、
だからそういうところの
席がね、
うん、出ていってんじゃない、
うん、そうで、そういう人たちをさ、なんかあの、トラフィックするほとんど人身売買とスレスレみたいな商売ってきっと今でもあると思うよ、
うん、
きっとあると思う、うん、日本人の移民とかもそういうんで来た人結構多いもんね、うん、結局ほとんど人身売買だったわけじゃん日本人の移民のこっち来た人たちって、うんうんうん、もう井上薫が悪いんで、井上薫と三井物産が結託して人身売買やってたんだよ。
え、そうなの？そうなの？三井。
最初の頃ね。
うん、え、それはどこに売ってたの？カリフォルニアに？アメリカに？
ね、アメリカ、あのハワイとね、最初はハワイだったんだけど。
あのブラジルにいたのとかは別なの？あれは違う、
ブラジルはもう少しあの最近になってからだと思う。あんまり私その辺はよく知らないんだけど、その井上薫とかっていうのは本当に日本が開国してちょっとしてぐらいの頃の話ね。
へ
ー、その頃ってさ、ハワイってさまだ独立国だったんだよ、アメリカの一部じゃなかったんで、うん、それでハワイとなんか条約とか結んで、それでそこに労働者を送り込むとかって言って結託して人身売買やった。
へ
ー、人身売買で、それで後でハワイがアメリカの一部になった時にハワイからカリフォルニアに移住してきた人はたくさん、
うん、
なんで今のなんかサンノゼとかの日本人街ってなんかね、ハワイから来た人が多いよね、
うん、
ハワイの食べ物とか結構あったりする
。あ、そう、
なんかハワイとカリフォルニアって結構行き来があるよね。うちの旦那の行ってたハワイの高校とかも、なんかベイエリアで集まることができるぐらいには人がいるみた
いな。どうしてくる人とか。
ハワイって時間ではどれぐらいで行けるんですか？
5時間。
5時間。結構でもかかりますよね。
そうなの、結構ね、あの、日本とサンフランシスコの中間にあるように地図上では思えるんだけど、
うん、
地球儀で見ると三角形に近いのね。
なるほど、丸いから。
そうそうそう、だからね、意外にその日本からカリフォルニアに行く時間の半分ってわけにはいかない、ね、どっちからも 5、6 時間かかっちゃう、
ね、遠いよね、確かにね、
うん、日本からも 5、6 時間か。
そう、6時間くらいじゃない？違う、7時間とかかかるんだったっけ。
でも6、7時間ぐらいって感じ。
そうだよね、
5時間ぐらいっていう感覚があるね。
どっちから行くので5、6時間みたいな。
思ったより途中じゃないって思ったのが、一回ロサンゼルス行きの飛行機を東京から乗った時、3時間ぐらい飛んだ時に病人が飛行機の中で出て、で、その人をすぐ医者に見せなきゃいけない盲腸だったんですけど、すごい危ない状態で、結構あのどうするかって言って、3時間飛んでるから私はハワイだなって勝手に思ってて、止まってくれたら戻るって言って戻ったんですよ。なんで3時間、3時間半ぐらい飛んでるのに戻るんだよってすごい思って、また一からっていう感じですごいうんざりしたんですけど、いや、私の感覚では途中にハワイがあると思ってるから、絶対ハワイにね、ハワイで止まるのは悪くないかもと思ったのに
意外にね、あの意外になんていうの、あの
荻窪から新宿に行く途中の中野みたいじゃなくて、うん、唐突に目黒みたいな、そういう感じなんです
。だから戻るんだみたいな。すごい。
そうそう。私一度サンフランシスコから成田に行く飛行機で、出て1時間半ぐらいで、ごめん、エンジン1個壊れちゃったからシアトル止まりね、皆さんってやって、シアトルに降ろされたことある。なんでシアトルなのと思ったけど、なんていうの、地図で見ると北の方に円を描くのが最短なんだよね、地球儀上で見ると、ね、
うん、そうそう、だからに日本から一番近いアメリカの本土の都市ってシアトル、まあ、都市っていうか、まあ、メジャーな
アンカレッジとかじゃないのかな。
いやだからアラスカはそうなんだけど、メジャーな都市っていう意味ではシアトルだった
りするんだけど、結
構。なるほどね。昔頻繁にアンカレッジ経由でしたよね。どこへ行くの？
あったあった。そうそう、アンカレッジ経由だったね。
ロシアの上を飛べないから、なんかアンカレッジで一回経由しないとヨーロッパに行けないとか、そういうんじゃなかったっけ？
多分そんな感じ。
私さ、なんかさ、初めてイギリスに留学した時に、アンカレッジ経由で、その時すごい悲しくて泣いてたら、一緒にいたおじさんが、ここでクマのスタンプが押せるから押せばいいよとか言って、パスポートのスタンプを押したら、もう毎回そっからなんかイギリスに入る時とかに、これはなんだみたいな感じで怪しまれて。
子供が冗談で押したみたいなの。クマのスタンプなんだ。
どこの国だみたいな。
ラバさんのルーズは何なの？今週のルーズ。
だから寒かったってことですね。
あ、寒いのがルーズなの。
そうそうそう、ちょっと寒かった。
じゃあモコさんは？
ウィンはね、ミナリ。
ああ、見たんだ。
映画。
映画。
何それ？
ミナリのね、うん、よかったのと、ミナリに出てくる男の子がもうスーパー可愛くて8歳なんだけど、
韓国人、本当に子供なんだ。
うん、もういろんな、とにかくね、すごいね、うまいし可愛いし、ファンになっちゃって、それでいろんなのググってトークショーとかに出てるの全部見ちゃったっていう。
どこの映画なの？
A26 ってなんかね、ちょっとアメリカの映画なんだけど、
アジアの人の話なんだよね。
そうそう、コリアの人が、
うん、韓国人の人がどういう狭いオートグラフィックってやつ、韓国人の監督が。
なんか移民してきた人のファミリーの話じゃなかったっけ。
ああ、はいはいはい、はい、うん。分かった。あれか。はい。見てないけど。
そう、アカデミー賞、子役賞とかになんかノミネートされてるね。
うん。ああ、はいはいはい、はい。
今もこっちでも劇場でやってるね、今ね。今見たら。
うんうんうん、
映画館がオープンしましたから、ついに。
うん。あれに出てる人が、ウォーキングデッドに出てる人が主役？
うんうん。
主役ってお父さんの役？
ノーマン・リーダスってことですか？
ああ、違います。韓国人の人。
ああ、そうですね。
うん。そうですね。これはね、ちょっと思った以上にね、よかった。
そうか。
うん。
なんか韓国で思いですけど、うちの旦那がパラサイトの映画を間違えて話したっけ？
何？
なんかうちの旦那パラサイトを友達に勧められて、なんか2日に分けて家でテレビで見てたのね。うん、で半分見たところで、俺パラサイト見てんだって言ったら、ふーんって言って、なんかいまいちまだ怖くなんないんだよねとか言って、あそうって言って。次の日全部見終わって、なんか旦那がなんか機嫌な顔していて、なんか最後までなんかモンスターどこにも出てこなかったんだけどとか言って、まあ、とか言って、ね、
ホラーではない。
寄生獣って漫画あるじゃん、日本に。ミギーって出てくる、うんうん、 あれって英語題がパラサイトなのね。
うんうん。
で、スペル違いなんだけど、うちの旦那はあれの映画化だと信じ込んでいて、いつまで経っても宇宙人もミギーも出てこないみたいな感じで話が終わっちゃったんだけど。
でも正しい映画は見てるんだ。
え？
正しいのは一応見てるんだの。
ていうか、その、あのアカデミー賞だけなんか、ね、賞をもらった正しいパラサイトを見てたんだけど、旦那は寄生獣を見てると思い込んでたっていうね。
怖さが足りないって。
そうそうそうそう、あと怪物が出てこない、これはおかしいみたいなことを言ってて、いやそれ違う違う
違う、
ずっと待ってた。
で、じゃあルースは？
ルースじゃないんだけど、あのちょっと聞きたかったんだけど、ラバさんに。
どうぞ。
フィリップ王杯が、
そう、いや私もこっちで知ったから、
亡くなられて、
うん、
どうなんですかみたいな。
もうあのでもね、あの多分もう多分危ないって言われて退院してたから、きっともうそれは分かってて返されたんだと思うんですよね。でその返された時にちょっと写真でパパラッチが撮ったやつがもうちょっと思想出てたみたいな感じだったんですね、ほんの1週間前の写真が。だから、あ、フィリップ殿下もしかしたら長くないかもってその時に思ってて、私もこっちでそのニュースを見たんで、ああやっぱり行かれたんだと思って、多分あの全土で悲しみにっていうか、エリザベス女王と仲良かったので、結構あそこはいい夫婦だったと私は思うんですよね、
うん、
もうでも最後の方、ここ数年はかなりボケてたっていういう話なんで、あの結構皆さんも覚悟してた感じはありますよね。だからダイアナ妃の時のようにはショッキングな感じではないと思うんですけど、ああとうとうって感じですよね。99歳だし、
大王女、
大王女、
大王女で、本当大王女だよね。
ここ10年ぐらい見た目は死人のようじゃなかった、ずっと。
そうなんですよ。割と、もうなんかすごく悪いのを結構。なんかいい医療チームで多分生きさせられた的なところもあると思うんですよね。かなりひどかったと思います。だから本当になんかもしかしたら、
うん、あのなんか それで女王陛下ががっくり来ちゃってみたいな話じゃないのかな、大丈夫なんか、うん、女王陛下は
一応覚悟してたと思うんですよね。もうほとんど多分かなりボケがひどい感じだったんで、あのちょっとあのでも女王陛下たち、あのワクチン打ったとか言って絶対フィリップ殿下打てないよねっていうぐらいお年だったんで、どうなのかなと思ってたんですけど、多分、うん、他の人よりは突然的というよりもなんかみんな分かってってきたって感じだから、大王女的な私は亡くなり方だと思うんですけど、一応メディアは大きく取り上げる感じですよね。一番かわいそうなのはエリザベス女王かも。でもそのエリザベス女王でさえ覚悟はあったんではないかと私は見てます。
まあ、覚悟はあってもさ、やっぱり年取るとさ、なんか周りの人がどんどんいなくなるっていうのは悲しいからね。
悲しいですよね。
がっくり来るのは、そのがっくり来るんじゃないかと思っちゃうよね。
そうですよね、
うん、
最後なんか自分の仲間がどんどん減っていくって感じが、そうそう、嬉しくないですよ。
そうなん
で、ね、そろそろそれちょっと始まり始めましたもん。やっぱりなんか同級生の減り率がちょっとずつ、
そうそうそう、
結構、ああこれが年を取るってことだな。
そう、なんか私ここ1年ぐらいで、あの私よりも年下の知り合いが亡くなることがすごく多くて、
うん、
あの嫌な感じなので、気持ちなんか分かるような感じするなと思ってしまいました。しかもさ、なんかあのオタクの国の女王陛下の場合さ、いやでも自分ががっくり来たら次はあのチャールズかって思うと、やっぱりこうがっくりいけないというその辛さもあり
でもなんかチャールズはすでに70代なんで、70代でまだ自分の仕事をしたことがないみたいになってるんだ、トレーニングするんだみたいな、
うん、でなんかエリザベス女王亡くなるときにチャールズ飛ばしといてとか、いきなりアンドリューみたいなのはないのかな。
ありそうですか。チャールズめちゃめちゃ短いと思います。勝手に想像してるんですけど。
だろうね。
短く、なんかこう、 こう覚醒的にこう、覚醒遺伝じゃないですけど、あれ的にこう一つ飛ばしで長いかっていうような気がするんですけどね。
っていうか、あの
平成とかでもそんな気がします。
国民はみんなチャールズ飛ばしてほしいって思ってるでしょ、割と。
うん、なんかチャールズね、やっぱり人気ない。
だよね。
パンチ足りない。パンチ足りないし、なんかいろいろなんかミスも多かったし、なんかカリスマ性が足りない。
うん、
彼はやっぱりダイアナ妃で持ってたので、ちょっとカリスマ性は。で、もうなんか、カミラに戻った、あの、クラウンっていうネットフリックスの、あのドラマがあって、あれを見ると結構、あの、チャールズに同情はできますがって感じ。でも彼はやっぱりカリスマ性ないよなって思います。
うん
うん、同情はできるけどって感じで。
うん、そうね、
うん。
かわいそうに。
不幸でかわいそうな人なんだと思うけれど。で、だから、あの、当たらず触らずの、あの、キングになるけれど、結構短く終わるんじゃないでしょうか。
まあね、すでにもう70過ぎだしね。
うん、
あとなんかお葬式にはメーガン妃が、
うん、もうメーガンいらない。もうむしろメーガン人気ない。今もうイギリス人大嫌いだと思う、メーガン。私もなんか嫌いで、アメリカ人はなんか、ね、そうよねとかなんか結構まだ受け入れられてるところあるけれど、
うん、
お前は一体どういう気持ちで王室に嫁に来たんだ。多分みんなイギリス人は思ってる。分かってたと思
う。
なんか
むしろ王室の人気が上がる感じかな。かわいそうみたいな、あんな言われて、
うん、
イギリスでは、
うん、なんかエリザベス女王が結構優秀だったんで、彼女で結構持ってるじゃないですか。だから、うん、そう、邪魔をする人が、まあ、ダイアナ妃も含めて結構なんか邪魔だよなっていう感じはあって、伝統を持ってるところって新しい人はいらないって感じ。そういう意味で、
うん、
伝統で来てるんだからって言って、まあ、でもまあ難しいですよ。変わらないのも無理なんだろうなと、多分、
うん、
いろんなところで。だからエリザベス女王が亡くなったらちょっと危ないかも、システム的には。
そうだね、うん、でもまあ、 あのウィリアムとその嫁さんはなんかそこそこ無難でやってるわけじゃん。
あそこはね、あそこで持つと思う。あそこが結構、ね、うん、しっかりしてるから、う
ん、だからチャールズをこうなんかロンドン島に押し込める陰謀が実は進行してたりするんじゃない。こっそりなんかいなくなっちゃったねとか。
ウィリアムと結構しっかりしてて、ね、なんかエリザベス女王なんか本当にひどい噂もないし、謙虚だし地味だし、なんかあそこが結構ちゃんとファミリー作ってってこうしっかりしてるから、あそこで持っていくであろうって感じですよね。まあ、だから次男、メーガンなんといっても次男の嫁だから、次男の嫁としてはあんな感じでいいのかも、もしかしたら、
うん、
適度に。
なるほど。
うん、
ミチさんは
私のウィナーですか。うん、ウィンはね、あれかな、あんまりないんだけど、あの謎のサンマテオカウンティー、あの、ワクチン祭りですかね、今週。なんかあの来週ぐらいから供給が減るとかっていうんで、結構あのいろいろお知らせが来てるんだけど、ジョンソン&ジョンソンがなんか生産の問題があって供給量が減っちゃったとかって。あ、ちかさん大丈夫ですか。なんかあの来週から減るという話の前に、なんか今週末に急にブワーッと私の友達、あのちかさんも知っているお友達のところに、なんか突然18歳以上と誰でもいいよっていうメールが来て、みんなわーって並んで注射受けちゃったという。でも後から間違いだ、あ、すいません、あれ間違いでしたっていうメッセージが来たとかって。
なんか朝メールが来て、で近くの高校に今来たら打ってやるみたいなメールが来て、18歳以上誰でもって言って、で即座に行って列に並んでたら、やべ間違えたみたいなメールが来て、でとか言ったんだけど、うん、でも並んでる人には打っちゃうって言って打ってもらって、でもその直後にちょっと遅れて行った人はすっごい並んだ挙句に、やっぱないわごめん帰ってとか言われて終わった。ザ・アメリカ。
ザ・アメリカ。で、それはサンマテオカンティって私が住んでいるあの郡なのね。 あのケオスでございます相変わらず、はい、
うん、
もうね、でもみんなね、なそれのおかげで私の友達が、私らの友達が無事にワクチンを打てたので、みんな
そう、もうさ、なんかもう本当になんかあのアメリカ人らしくていいよね、このリソースをとにかくあの必要な量の20倍ぐらい投げれば2ぐらい残るだろうみたいな感じの
、まあ、なんかさ、でも偉いよやっぱり。でさ、あの考えてみたら、あのワープスピードでもってバンバン私らの税金つぎ込まれてるからね、まあちょっとそのぐらいしてくれてもいいよねと思うよね。
そう、なんかさ、ワクチンもね、ナバさんとか多分信じられないと思うんだけど、あの例えばドラッグストアのチェーンとかセーフウェイ、スーパーマーケットとかでも打てるわけで、カウンティーでも打てるし、病院でも打てるのね。でもそれぞれを統一した予約システムはないの。だから片っ端からいろんなところで予約をみんな取りまくるから、だからダブルブッキングとか結構みんなするわけ。1個取れたけど、あ、もっといいのが取れたとかで、キャンセルするのを忘れたりすると、あの来るはずの人が来ないから余っちゃうみたいなことがもうむちゃくちゃに生じてるわけ、あちこちで。
信じられない、本当信じられない、それ。
でそれがさ、多分週末にそれがさ、なんかあのこう溜まってこれはやばいって言ってバーッとそういうなんか突然メールが出たりとかするんじゃないかなって気がするんだよね。なんか2、3週間前にいきなりカイザーで大盤振る舞いがあったのも土曜日だったんだけど、
なんか時々なんかこう痙攣を起こしたように突如たくさんあるんでみんな来てみたいになって、あ、これから先いっぱいあるのかなとか思ったらその1日で終わるとか、
そうむちゃくちゃ。
だけど、みんなにうちに行きたい。
日本だから
100歳以上の方が始まりますと言われてもクラクラしちゃった。100歳以上ないといけないの？
いないだろ、その人。いるんみたいな。
じゃあフィリップ殿下打てないね、かわいそうに。
で本当に出たの？その。
いや、なんか、菅さんが、なんか、100歳以上から打つっていうところと、なんか、職種から打つっていうところの、なんか、地域によってどうのこうのみたいなこと言ってて、はぁ、みたいな。
日本ってアストラゼネカじゃなかったっけ？
アストラゼネカです。で、ファイザーも、
ファイザーも。
うん、
ある。でもなんかさ、それで世界のギャグとして通用するってことだよ、日本ついに100歳以上結構世界のテレビ局で笑いが取れる気がするんだけど、
日本っぽいよね、年寄りくくってみんな知ってるしね、言えてる。
それで いるからなんか笑いもするけど、そこそこ、とりあえずいるよなと思っちゃう、この
現実だよね、確かにね。
そう、
うん、なんかさ、アメリカって今普通に私らみたいにグリーンカードとか持ってない人って来れるんだっけ？まだダメだよね。
なんかどうなんだったっけな。なんかね、アバウトな場所とそうじゃない場所があるって聞いた。なんかだから人の名前で取っちゃって言ってもなんとかなっちゃうような場所もあれば、厳しく運転免許とかちゃんとチェックするところもありとか。
アメリカにワクチン
だから。
いやだから多分ね、夏ぐらいからね、
そう、夏、夏、うん、
多分お金出せば誰でも受けれるみたいになるんじゃないかな
と
か、
う
ん、
なると思う。
いや、それはアメリカが莫大に輸出するかだよね、ワクチンを。
そう、いや、だから輸出するっていう話がもちろん、なんていうのか、正しい道なんだけどさ、で、中国がそれやって世界中にばらまいてるから、それに負けてはならず、アメリカもばらまき始めるんだけど、だけど、うん、それはそうなんだけど、アメリカの国内でもやっぱり頑強に打ちたくない人ってずっといるわけじゃん。それで南部の方の、リパブリカンが強い州とかって全然やっぱ進んでないとかって話があって、だから、うん、カラカラになることはなくて、夏以降はもうそういうわけでジャブジャブ余って、ただ私が聞きたかったのは、日本から例えばモコさんが、いや、アメリカに注射打ちに行きますって言って、はいって言って旅行に来られる状態じゃないよね、今はっていうことで、夏にはオープンする、どうなの？だって日本って今行けないじゃん、アメリカの普通の旅行者の人って。 そうなの？私らは行けるけど。
アメリカは全然入れるんじゃないの？
アメリカに入るのが、
うん、入れると思うよ。私これ食べてます。
あ、そら豆春だね、うん、いいな。いや、なんかビザのなんかあの、うん、停止とかさ、なんかとにかくだって国際線ガラッガラだよ。
うん、ガラガラ。
あれやっぱりなんか禁止してんじゃないの？
禁止はしてなくて、アメリカと日本って結構強い感じがしたのは、アメリカ人だとあのついでに見るじゃないですか、私入国するときに日本で、うん、でイギリスがこれいるのにアメリカ人いらないじゃんいつも思いながら見たりとかしてたんで、結構アメリカと日本って結構多分お互い様のところで結構良かったような気がしますね、行ったり来たりは。
でもなんか入国の制限あるような気がするな、まだわかんないけどちょっと調べてみる。
大変だからあの行きたくないだけっていうのが多いんだと思います。普通ね、あの見るとめげるんですよね、あれ。普通の人はよっぽどの特段の事情がない限り入国拒否とかよくなってると。だから観光はダメかも、ビザによって、
うん、そう、ビザによって制限があると思う。
多分あるかも、ビザによっての制限。一応大丈夫、日本からは大丈夫だったと思う。ただ今増えてるからまたすぐ変わるかもしれない。
ルーズ
エンバシー。なんか、めんどくさいのは、出国側のルールと入国側のルールが全然違うことが多いから、両方調べないといけないんですよね。そこが結構めんどくさくて。で、誓約書とか、証明させられるんですけど、イギリスを出国する誓約書がいり、それはイギリス政府の方に提出。で、日本では日本で、こういう誓約書を提出され、それは日本政府に行って。で、空港のカウンターでそれを聞かれると、どっちですかとか聞かないといけないっていう。で、それを持ってないと飛行機に乗せないっていうふうに、その航空会社は言われてるんで、その航空会社はいちいち聞くんですけど、もうなんか、もう印刷したものだらけで、どれなんだろうって感じになってて。それぐらいいろいろ。
ちなみにミチさんのそれはウィンだった、はい、あのルーズだった。
それはウィンでした。
あ、ウィンだね。
ウィンです。
ルーズの方は何でしょう。
大盤振る舞いだったから。ルーズはじゃああの関さんが書いてたやつかな。あのニューヨークのマディソンスクエアガーデンの近くで、うん、アジア人をボコボコにしようと思って脅したやつが、実はそのボコボコしようと思った相手が警官で捕まってしまいましたっていう話とか。
本当にすごい危ないんだね、
ニューヨークはね、特にね。だけど一時よりね、あのアジア人ヘイトのニュースがちょっと減った気がして、みんな飽きてきたみたいな感じがちょっとする。
飽きてきた、
うん、本当に減ったのかどうか分かんないけど、なんかもうメディアがちょっと飽きたんじゃないかなっていう感じもちょっとする。
あれひどかったですね、あのニュース。
ひどかった。一時すごいひどかった。で、サンフランシスコも、だから体感はないわけですよ。行かないから、そういうところ。ワシントンとか、サンフランシスコとか。この地元ではそんなことないから分かんないけど、なんかちょっと一時よりあんまり言わなくなったなっていう感じがしました。なんて、それがルーツ。どうすか。
でもちっかさんがあの武器用意するぐらい、
いや、まあ半分ジョークっていうか、あの車から窓ガラスを割るのは欲しかったのね。てか前買って持ってたんだけど、前の車を売った時にその窓ガラス割り機付きで売っちゃったのね。中に入れたまま売っちゃったっていうので、また窓ガラス割るの欲しいとか思って、あのそう、なんか私あの今日持ってる鍵をなくすことよりも、万に一つも多分起こらないであろう、なんか橋から車ごと落ちて、水の中に浸かって脱出できなくて死んだら嫌だなとか、そういうことをすごい心配するわけ。
重そう。
でもすごいわかる。なんとなくわかる。
あのね、
車の中にちっちゃなハンマー入れてますもん。
でしょでしょでしょでしょでしょ。
わかるような。
なんかね、それね、あるんだよ。なんか私本読んだことある。妄想癖の人、すっごい心配で。
予想しうる危険なんですけど。
そう、あの、でもすごいその、なんかね、自分が子供を殺しちゃったらどうしようとか、なんかそういう、こう、妄想を持っちゃうんだって。自分がこう、うん。なんか、そこまで思うような妄想の人の本だったけど、まあ、そこまで
言って。私だって、子供をアダプトするとき、すっごい心配したのが、車の後部座席に置いたまま忘れちゃったらどうしようっていうのが、すっごい怖くて、で、いろいろ調べて、これだっていうのがあって、うん、なんか、あの、チャイルドシートに、でっかいぬいぐるみを乗せとく、必ず。
うん、
すると子供をそこに座らせるためには、そのぬいぐるみを外さなければいけない。
うん、
で、取ったぬいぐるみを必ず助手席に置くと。そうすると助手席にクマがいたら子供もいるっていう、そういうあのサイズにすればいいとか、これは結構いいかもしれないとか思ったりとか、ね、すごいなんかね、なんかさ、アメリカで毎年あるじゃん、子供を後ろの座席に入れてるの忘れて子供が死んじゃったっていう事件って毎年起こるんだよね、あちこちで夏になると。だからなんかこれこそやりそう私とか、すごい心配して、
あの、あんまそれそこまでする人は多分忘れないと思うけど、
ね、むしろ忘れるぐらい静かな子供だったらラッキーですって私は思うんですよね。
確かに、
忘れられない方がうるさいから、
うん、でもなんか私一度あの子供が中にいて、あ、車に戻ってきたので、子供を後ろの座席に置いて、でカバンを車の中に、車の鍵が入ったカバンを車の中に乗せたまま、ドアをバンって閉めたら鍵がかかっちゃったの、そこで。カシャッって言って。で、鍵は車の中にあるからもう開けることもできないわけ。
うん、
でも子供も中にいるわけ。でもなんか腰に手を当てて30秒ぐらい考えるみたいな、なんか誰もいない駐車場でそういうことになってしまい、
うん、
しょうがないから一番近くのお店まで行って、あの、鍵を開けてくれる人、ロックスミスを、うん、に電話して来てくださいって言ったら、1時間後に行きますとか言うから、そうさ、なんか上着とかも車の中に入れて、ポンって閉めたら鍵が閉まっちゃって、うん、で夏だったんだけど、こっち冬だけで寒くなるじゃない、あの、うん、日が暮れて寒くなるのね、夏でも。でさ、日が暮れてきて寒いけど、でも子供が乗ったままの車をここに放置して、横でお茶してるわけにもいかないしとか思って、ずっと、うお、寒いとか言って、1時間ぐらい経って待ってたら、鍵開ける人が来て、鍵開けてもらったんだけど、その人、まあ、暗がりで鍵を開けてくれて、パンって車を開けたら中に子供がいて、おーとか言って叫んでて、あ、この人とか言って、あ、そうそう、うちの子とか言った。だからすごいその人が驚いていて、だって、あなたは全然焦ってなかったじゃないとか言って、やって、だって私、焦ってその辺で泣き叫ぶわけにもいかないし、それだってしょうがないから待ってたんだけど、静かにとか言ったら、で、子供がいるって言ってよみたいなこと
なんか言ったら、多分なんか1時間が50分ぐらい早くなったって
。そうそうそう、そう、うん、そうだと思うね、うん、
そうね、なんかそこがあの奥ゆかしい日本人の私は、そうか、1時間後か静かに車の横でじーっと立って寒いなって待ってたって、
いや、それはもっと要求してもよかったかも。
でもさ、日本で真夏で、お昼だったらぐったりする。うん、1時間は。多分、
うん。そうだよね。
危ない、危ない。
ちなみに私の、今週のルーズは、
うん、
スエズ運河に引っかかったエヴァーギブン、うん、
グリーン、うん。
なんと、罰金を払うまでは、出て行っちゃダメっていうことで、人質じゃないけど、船質になっている。
船質。
そうなんですか。
マジ？
そう、なんか一日何千万円とかいう罰金なんだよね、あれ確か。
うんうん、でも結構、罰金が払うことになったんじゃないんですか。
なんか、いや、払うことになったかどうかもという、払うまでは船は渡さないってことで、船質になってるっていうニュースを昨日読んだんだけど。
すごいな。
あの、ルース。 で、ウィンは、なんか、Facebook の広告に出てきた、The Kit っていう洋服ブランドがあって、で、スウェットを2枚買ったの。で、それは何かっていうと、なんか、プロジェクトランウェイってテレビ番組の、あの、リアリティテレビで、ファッションデザイナーが一番になる。みんなで競っていくっていうのなんだけど、それに出てた人が作ったブランドらしいんだけど、オーダーを受けてからあの布に柄を印刷してそこから作ると、オーダーメイドで作りますっていうのなのね。だから無駄を出しませんと、その代わりオーダーしてから10日間くださいみたいなやつなんだけど、それが昨日届きましたっていうので、これそうなんだけど、
ああかわいい、
かわいいでしょ。なんかね、こんなね、多分ね、グレーのスウェット地に黄色を印刷して、こう、このなんかペロっていうベロみたいなのがついたスウェットなんだけど、これをこう中にパクって入れてしまうこともできますみたいなんだけど、なんかこう発想、ブランドの発想的に、ミレニアルになった私みたいな。
本当だね。
で、なんかだから、発注を受けるところから発送するまで一つの建物の中で全部やってます、ということを言っていて、でなんか結構変わった柄のものが結構いろいろあって、こうちょっと変わった柄のものをみんな着ましょうみたいな、そういうコンセプトなんだけど、なかなか面白いかなって思ったのがウェンです。はい
ね、え、なん、なんてブランド？
ザ・キット、K-I-T。
ところで、さっきの私の疑問、日本からアメリカには入国できるんですかっていう話は、どうやったら、今でもエスタで入国は OK にはなってました。だけど、各州で、隔離義務みたいなのがあるから、だからカリフォルニアだったら来たら 何日間、自己隔離しなさいみたいな話はありますよっていうことみたい。一応そのこう日本、一応なんていうの、あんまり行くなとはね、いろいろ言ってるんだけど、でビザはビジネスビザみたいなやつは一応今あるんだけど、なんかこう申請できる領事館の数が限られちゃってるとかで、まあ、嫌がらせであんまりビザは出さないみたいな感じになっているとか、そんな感じみたいね。だから夏にワクチン余ったらおいで、
行く行く、
おいでおいで、うち泊まっていいから。
いや、なんか観光地とかも別にフルオープンなんだよね、アメリカ。
フルっていうのか分かんないけど、まあ、かなりね、
いいか。あ、例えばだから今来てるところは結構でかい水族館があるわけ。モントレーマクエリウムっていうのがあって有名
な。行きたい。私、また行きたいなと思って。
ずっとクローズなの。もう去年の春ぐらい、もう1年ぐらいクローズしてるんじゃないかな。ここまでやってない。
まだ開いてないんだ。
開いてない。
そっか。そうな
んだ。なんかね、この辺、来てるところって、クジラとか、アシカ？なんだろう、アシカ系の生き物とか、あとラッコがいっぱいいるの。
そうそう、ラッコいるんだよね。
ラッコがね、海藻に絡まって、こうやってみんなお昼寝してるの。ふうふうって
。そういうのがね、なんかね、海、本当の海の、なんていうの、桟橋みたいになってるところにレストランとかよくあるじゃん。でそういうところで、レストランで食べてると、その辺で、あ、ラッコが浮かんでるみたいな、見れるんだよね。運がいいと。ラッコはあんまり。
ラッコってさ、なんか流されちゃうとやばいから海藻とかを掴んで寝てるんだ
よ。あ、それ流されるとやばいからなんだ。
そう、
渓流して
る。そうそう、みんな一応グループで移動する生き物みたいで、グループでこう海藻がいっぱいあるところで、この辺の海藻ってなんかものすごい長い海藻があるので、ね、なんかこう
半分みたいな
10メーターぐらいやつで、それの上の方のところでパッて海藻をみんなで握って食う食う食うって寝てるっていうね。
昆布かな、それ。
え？
昆布かな、利尻昆布みたいな。
なんか、でかいよね、みちさんね、あれね。
まあ、それカリフォルニアですから何でもでかいです。わかんない。うん、その
昆布が、昆布も育てれば実は 10メートルとかなるのかな。
なるでしょ。
なるなる。
なるけど、なるけどわかんない。
でもそれって、それってなんかあの日本はさ、昆布がめっちゃ高いんですけど、それ密漁して商売できるとかないかしら。
昆布密漁出た。
アメリカはだって誰も取らないってことでしょ、それ。
まあね、
でもなんか味違うんじゃね。
なんかでもアワビとかカニとか取っていい時期とか免許とかあるよ。
あるよね、あるよね。
イエスマン。
あとなんかさ、あのなんだっけ、ウニ。ウニが結構いて、なんか、それ取ってくる人の話もあったな、前聞いたんだけど。なんか、日本のウニとは違うのかもしれないけど、ウニ取ってきた話の。
なんかでもね、あの南カリフォルニアの方で取れるウニは、日本に輸出してるって友達が言い張ってた
よ。あるかもね、うん
うん。でも普通の人が取ったら密漁だよね。
原則的にはいけないような気がするな。
うん、なんかさ、例えばあのハワイってあのビーチの砂を、1人忘れた、1人5キロまでしか持ち出しちゃダメとか、なんかそういうルールがあるのね。
持ち出す人がいるの。
で、それをうちの旦那があのギリギリの量までスーツケース2つにパンパンに詰めて持って帰ってきたことがあるの。
それは何するんですか？
何のために
水槽、あの海水の水槽に本物の砂を入れると、そこにバクテリアとかがちゃんと海のものがいるから、全体がこう生態系が改善されるとかいう理由で、あの、チェックインするラゲッジ2つ分中が砂っていうのがあって、したらなんか TSA が開けた跡がついてて、いやこれ絶対なんか入ってると思ったんだろうねとか言って
、粉全部みたいな。
なんかさ、日本もさ、甲子園の砂って1人こんだけとかって制限しないといけないじゃない。
そうそうそう、あれみたいな、
甲子園の土だよ。
でもみんな持って帰るってことに驚き、すごいな。
なんか鳥取砂丘の砂を持って帰っちゃいけないみたいなこと言われてますよね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
なんかそんなこと聞いたことがある。
おお、分かる気がする。うちの地元の砂はどんどんなくなってるからな。
でもこう、ハワイのあたりからこう、土をちょっとずつ持って帰ったら沈まないような気がしません？なんか本土にどんどん運べばみたいな。
はぁ？
いろんな。いろんな島国がどんどんどんどん地球温暖化によってちょっとずつこう 海水が上がって沈んでいく国が多いからっていう、うん、そういう極端な話でいくと、みんながその土地をっていうか砂を持って帰ってちょっとずつなくなったら、あのなんか減っていく、あ、そうか、逆なんだ。
逆ですよ。
なんだ、持ってこないんだから。そうか、砂を持ってきてくれないといけないんだ、本土から。取っていっちゃダメなんだ。失礼しました。今私逆を考えてた。増やしていかないと、それはダメだわと思って。ハワイから持っていく。そう。逆でないといけないんだ。アメリカから砂を持っていってあげなきゃいけないんだ。
そうそうそう。なんか、アメリカこそね、土地が余ってるんだから、ね、ちょっと土を持ってってあげようよみたいな。
そうですよね。持って行った分だけ持って帰ってもいいっていう風にすればいいんですよね、本当は。
いや、それだって差し引きゼロだからダメじゃん。何がしたいんだ、アラバーみたいな。
そうですよね、そうでした。失礼しました、まだ朝早すぎるんだ私。
ちなみにミカちゃんのそのバックグラウンドは何なの？
これはあのアブダビだったかなにあるルーブル美術館の、ルーブル美術館のコンセプトアートだった時のやつで、今実際にもできてるんですけど、めちゃくちゃ美しい建物なんですよ。こう 上がこう網の目状みたいになってて、
え？何？ルーブル美術館とどういう関係があるの？
ルーブル美術館がそのアブダビに作ったルーブルアブダビなんですよ。
なるほどなるほど。
すごい有名な建築家が作ってて、上がこう本当木漏れ日みたいにいろんなの交差してて、普通の光が入ってくるようになってて、
あ、それ光が落ちてきてるわけだ。なるほど。
そうそうそう。で海の上に立ってるから、 ここ、うん、人が今歩いてるようなところ、ここと海がこうスッてこう一緒になってて、この建物自体も多分展示っていうかね、なんか美術の一つとして展示されてるんですけど、行ってみたいなと思って全然行けてない。
アブダビ、うん、
そう。
アブダビ、
これダウンロードしたんだけど、
行ったんだ。どこの航空会社、カタールだったかな、どっか中東の航空会社が、乗務員全員ワクチン接種済み、フライトっていうのをやっている。
ドバイじゃなかった
か。ドバイだったっけ、なんか、飛行機安全ですみたいな。でも、他の観客、あ、じゃなくて、乗客が心配だ。
今、乗客の方が心配です。
ね。でもさ、ほら、ラバさん、あれ、大阪なんだ、あ、京都なんだよね、実家はね。
ん？
なんかさ、兵庫とか大阪とか、もうなんか完全にウイルスはイギリス化してるらしいじゃん。
なんあのね、テレビでガンガンやってるんですけど、大阪 の感染者数が増えてるその理由を大阪の その説明が、その理由がイギリス変異型のせいでってはっきり言うんですよ。でこれまたイギリスここで出したら、なんか私バイキン扱いが倍増するじゃんってすごい思って聞いてたんですけど、それが理由で増え方がひどいっていうのをテレビでガンガンやってます、毎日のようにね。だからちょっとそれで全員このイギリス変異型のせいで、でもイギリス変異型ってイギリスのせいってイギリス人は思ってないですからね。単に発表したのがイギリスっていうので名前がついただけで、別に本当にイギリスでできたものかどうかっていう。
だからあれだよね、スペインの風邪じゃなかったっていうと一緒だよね。
発表したもん負けなんですよ、あれは。
なるほど。
完全に。名前がついて、発表したらもうそこの名前がついちゃうんで、そこが発祥という。でも
なんか本当オリンピックやる気なんかマジかって感じにだんだんなってきてるよね。
いや本当にやる気満々、やんま満々っていうか、着実に進んでるのが肩がついてるなんか、ちょっと冷めるとこもあるんですよね。本当に聖火リレーもそうだし、
オリンピックそんなにやりたいんだったらワクチン去年の今頃確保しろよって感じだよね。
それは絶対にそうだよね。
本当そうですよ、うん。関係者とか来る人とか全部義務化すべきだし。
うん。すっごい不思議。もう
なんか、そんな、なんか、なんとか防止法とか、なんとかの、その、どこをクローズダウンするの、しないのっていうのに、みんな結構細かいことをさ、みんなガーガーガー言ってんだけど、そんなによりさ、とにかく、ワクチン確保に死ぬ気でやれよっていうさ。うん。
なんかそうだ、東欧の国で1カ国だけやたら打ってる国があって、それはなぜならチャイナワクチンをいっぱい輸入したからっていう。
へえ。
中国がものすごい輸出してきたのかな、なんかそのいわゆるワクチン外交と言われているやつなんだけど、なんかワクチンむっちゃ打ってるのに感染率全く下がらないっていう。
あ、本当
チャイナワクチン大丈夫かみたいな。
そうなんだ。
なっているはず。
どこの国だろう。
モンテネグロとか、あの辺、モンテネグロじゃないけど、モンテネグロとかに近い国の。
マケドニアとかあの辺か。
セルビアってその辺？
うん、セルビアってすぐ、
うんうん。で、セルビアだったかもしれない。
これか。
うん。
イースタンヨーロピアン。
なんかさ、あとロシアのスプートニクワクチン、ワクチンも、イギリスでテストをちゃんとさせて、いい結果が出てるんだけど、なんかそれをいろんな国に輸出してるんだけど、輸入した国が、あの時結果が出たワクチンじゃないでしょ、このバージョンとか言って怒ってるとかいう国があるらしい。違うものが送ってきたんですけど、みたいな。
ロシアあるあるだな。なんかそういうことがありそうだから、ロシアとかは怖そうなんですよ ね。
ロシアとか中国とか、本当、うん、かよっていうのはそういうところだよね。
途中から変わりそうな、ね。
そうそう、そうなんだよね。いやいやいやいや。
来週は、なんだ、私たちが
早起き、
早起きくんちん。
早起きくんちん。
日本は夜中くんチームということで。
やっぱこの時間だと陽子さん来れないね。
前遅いからね。10時半なのが今日だったら11時になりましたけど、11時もっと辛いですよね。
うん、
夜中の11時になると
。子供もちっちゃいしね、あそこには。
そうだよね。
はい。
ちょっとその時間帯きついかもみたい
な。お母さん楽しんでね。
楽しんでね。
はい。じゃあね。
バイバイ皆さん。